大平直人のちょっとお邪魔します、かっこ仮。このコーナーは僕大平直人が女川町内に飛び出し、町民の方や観光客の方に突撃インタビューをしてくるというコーナーです。皆さんこんにちは、インタビュアーの大平直人です。これを録音しているのは2月の10日水曜日です。僕は今藤中塾堂さんにお邪魔してます。今日は藤中塾堂の講師であり、桜森の会事務局長、そして NPO 法人女川ネイチャーガイド協会の会員でもある藤中郁夫先生に女川の自然についてお話をお聞きしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
桜森の会って1000本でしたっけ？
10万本です。
10万本
の桜を植えていこうっていう女川、女川の蝶の花が桜なんですよね、
うん、
でそれで津波で流れてしまった桜を復活させようという活動ですね、
は
い、
その活動は僕ちょっとね、お耳、
そうですね、
聞いてたんですけど、ちょっと勉強不足なところもあって、はい、女川ネイチャーガイド協会っていうものをちょっと分からなくて、うん、ちょっと説明していただいていいですか？すいません。
女川ネイチャーガイド協会は震災後立ち上げた NPO 法人なんですけれど、はい、うん、女川っていうのは今まで海だけを、うん、海が主体で、うん、まあ、海の町っていう感じだったんですけれど、実は山にもいろいろいい景色もあれば、山野草とか、うん、面白い沢とか、うん、いろんな遊びできるような場所がいっぱいあるんで、それをみんなで使って遊んでいこうというために作った協会です。
確かに女川町は、うん、まあ、僕ずっと住んでたんですけど、うん、海のイメージがすごい強くて、
だけど実は山も面白い山がいっぱいあるんですよね、うん、石投山とか黒森山とか、うん、ね、
そもそもこの山に、うん、こう海が結構有名で、海の方に、ね、結構みんな目が行きがちですけども、山にこう興味を持ったきっかけっていうのは何だったんですか？
もう小学校とか中学校の頃からずっと山登りっていうのをしてたんで、うん、まあ、特に大学に入ってから、うん、ほとんど結構一年中山に入ってて、冬も春も秋も、うん、でずっと山が好きだったんですけれど、女川に来て、まあ、ちょっと登ってみたら本当にいろいろないいところがいっぱいあって、
うん
うん、それを、まあ、自分で今までずっと一人で楽しんでたんだけれど、震災後、まあ、人にいろいろ人とのつながりでみんなにこれを知らせていこうっていうことになったわけだね。
女川町の山の魅力っていうのはどういうところにあると思います？
狭い町なんだけど深いんだ、うん、山がね、
深い、
うん、要するに急にこうリアス式海岸の特徴なんだと思うけど、
うん、
海から急に高い山になっていく、急に登っていって、
うん、
で意外と人が 入らないというか、うん、それでちょっと特別な地形になってて、で場所によってはそのすごい崖があったり岩があったり、
うん、
冬ではその沢が凍って氷の滝みたいになったりするところもあるしね、うん、でまた稜線上はまた意外となだらかで、雪が積もったりするとまた面白いってなだらかに歩けるっていうところもあるし、
うん、
なかなか変化に飛んでて面白いんですね、
うんうん、特におすすめの山っていうのはありますか、女川町で？
まあ2つ大きなものとしては石投山と黒森山ってあると思うんだけどね、
はい、
石投山は清水の奥に見えるとんがり山で、昔はその漁師が海出た時にあの山を目指してその、うん、いろんな自分の場所を決めたとかそういう時にそういうのに使った山らしいんだけど、非常に綺麗な形の山ですよね、
うん、
それは頂上に登ると太平洋岸が綺麗に開けてて、
うん、
伊豆島から何か綺麗に見えますね、うん、金華山もちょっと見えますけど、
うん、
で黒森山はまたちょっと石投山とは違って、うん、どっちかというとなだらかなんだけど、
うん、
それはちょうど頂上に登ると、うん、頂上から海を女川を見ると、うん、プロムナードの線がまっすぐ見えるんですよね。
あ、っていうと
頂上からユポッポが見えて、うん、その屋根の前にそのまっすぐ海に向かって伸びるプロムナードが見えるんですよね。
ということは、うん、1月1日に、ね、プロムナード商店街 の道沿いからまっすぐ、ね、日が昇ったじゃないですか、じゃあでも山から見ると本当に一直線に見えるってことですよね。
そうだと思うね。で今年はね木が生えてて確かめられなかったから、
うん、
次回は来年はみんなでやろうとは言ってるの。
じゃあ来年は1月1日皆さんであ
そこに登ってみようかなと。海が見えて海の向こうから登ってきて、そうちょうど日がそのプロムナードに差し掛かるというふうな風が見えればね、最高だよね、
お、さっきもね写真をいくつか見せていただいたんですけど、すごい綺麗ですよね、朝日が昇る瞬間とか ね、
うん、
今のこの季節、まあ、ちょっと今ね寒くなってきましたけども、だからこそこう楽しめる山の、なんていうんですかね、山の楽しみ方とか遊び方っていうのはありますか？
まあ、1年中通じていろんな遊び方できると思うんだけど、うん、今雪があるときはね、雪があるとどこでも好きなとこ歩けるね。
うん、
でもう自由にズボズボと歩いて、
うん、
好きなとこ歩けるっていうのと、あとあの意外とこう見通しがいいんですよね。木が雪で覆われてて、うん、あの葉っぱがないっていうのもあって、よく遠く景色がよく見えるっていうこととか、
うん、
あと、まあ、雪の上を動物の足跡がいっぱいあって、
うん、
あどんなやつが走ってるとか、そういうの見て、あでウサギがこう走るときに突然方向を変えたりするんだよね、
うん、
なんでこいつはここで方向を変えたのかなとか思いながらね遊びながら登るわけさ。そういう楽しみもあるよね。
なんか女川にそのウサギとか野生の動物、まあ、鹿はねよく耳にするんですけど、ウサギとかもいるんですね。
ウサギもキツネもタヌキもねいっぱいいるね。あとテンもなんかもいるしね。
テン、
うん、あ走り回ってたりするからね。あとリスもいる、うん、リスはエゾリスなんだけど、この前ねちょっと確かめられないんだけど、
はい、
すごいでかいのがいたんだよね。で下手すと台湾リスが入ってきてるのかなと思って、台湾リス、
台湾リス、
うん、台湾リスはね福島ぐらいまでは来てるらしいんだけど、まだ女川ではね女川まで北上してきてないと思うんだけど、
うん、
台湾リスが来るとさ、エゾリスとかみんな駆逐されちゃうんだよね。
あ、とも食いじゃないけど食べちゃうってことですか。
食べちゃうっていうか、要するにいや台湾リスの方が繁殖力強いから、だんだん餌もほら取られちゃって、 お互いにこうとも食いしたりすることはないけどさ、
うん、
台湾リスがこう増えてくるとエゾリスとかそういうもともと日本にいたリスが減ってくるっていうかね。
なんか魚でいうとブラックバスみたいな、ああいう現象が。
そうそう、そんな感じになっちゃうんだよね。だからそれ台湾リスはまずいなと思ってんだけどね。
なるほど、
ね、リスもいますよ。
さっきね、あの沢のなんか沢が凍って氷の壁がみたいな話があったんですけど、あれはどういうことなんですか。沢っていうのは女川のその山にも結構あるんですか。
うん、まあそうそうそう、あるよ。沢も結構急だよね。結局 リア付きだから急なんで、
うん、
場所によってね本当にね雪が積もった後、
うん、
沢が凍ると本当氷の壁になるところがあるんだよ、
うん、
そこはもうねあのアイゼンとかピッケルとか使って登って楽しむような場所なんだけどね、ちょっとそれはあのまあ一般の人にはあんまり言えないよ、まあ、危ない危険な場所だから
なるほどなるほど、
うん、
まあ、楽しみ方考えてってことです
ね
今のその女川町の山、まあ、石投さんだったり、
うん、
黒森山でちょっと藤中先生自体が困ってることとか、今これちょっと悩んでるんだよなってことありますか。
うん、一番はほらあの結局杉を植林しちゃって、
うん、
その植林した後そのお金に換えるために看板木を切って、
うん、
その後いろいろこう売れない材木を放置していくっていうところがあってね、間伐放置材っていうのかな、
うん、
それが非常に危険な状況になって山を荒らす原因なんだよね。それをなんとかしたいっていうのもあるよね。
でもその辺に結構もう木材とか使えない木材っていうか
ね、
それ雨降ったりとかなったらね危ないですよね。
そうなんですよ、沢に詰まって、
うん、
ダム作ってそれが決壊して洪水になったりね、
うん、
とはするし、あとやっぱり景観的にもさ、
うん、
もうすぐ見てくれ悪いから、せっかく綺麗な沢なのに。
あ、
うん、
そうですね、
うん、であの人によってはさ、
うん、
女川の沢なんかあの奥入瀬に匹敵するぐらい綺麗だっていう人もいるんだけど、
うん、
そういう沢も結局倒木がいっぱい詰まってると、
うん、
なんか汚いしね、それをなんとか片付けたいなとは思うんだけどね、
うん、今ね結構このお金にならない、うん、まあ、売ることができなくなった木材がね積み上げられてたりその辺に放置されてるって話がありましたけども、なんかこうできることというかこれに活用できるのになっていうことはありますか。
うん、今2つ考えてやっててね、
はい、
1つはねその粉砕してチップにしてるの。
チップ、
うん、細かいチップって木を粉砕する機械をもら、はい、補助で買ってもらってですね、でも 木をどんどんどんどん細かい粉末にして、
うん、
それをまあ肥料にしたり、
うん、
あの地面に引いて歩く歩道にしたり、あとはそのそれで将来的にはペレットっていうかその焚き火の材料にすることと、
うん、
あとはそのもう一個のログトーチっていうのは、これは丸太をそのまま使うんだけど、
はい、
丸太を、まあ、適当な大きさに切って、
はい、
縦横にこう割れ切れ目を入れて、
はい、
その超一番上から展開していくとその丸太のまま燃えていくっていうログトーチっていうのがあるんだよね。
うん、
それは非常にこういろんな意味で使いやすいっていうか使って面白いっていうか、焚き火火のログトーチっていうそういうものがあるんですよね。非常に作るのも簡単だし、
うん、
ただ燃えていくのも安定してよく燃えるし、
うん、
それはあの 特に何もなくても、その6度地さえあれば、そのまま夜間をかけられたり、鍋をかけていることができたり、そういうので、災害なんかの時にもその役に立つっていうか、ものだと思うんだよね。
じゃあ、使うのは、火をそう起こすのに使うのは丸太1個で、
丸太1個で上にちょっと滝っていうか、杉の葉っぱでもいいから、乗っければ、そのうまい具合に真ん中から燃えていって、どんどん燃えて、1本で4、5時間とか、十分燃えるっていうね。
なんか火を起こすって僕のイメージ的には 何本もこう枝を集めて頑張ってなんとか火を起こすってイメージだったんですけど、
それがないけどそれがなくてね、本当に簡単に火が、まあ、乾燥状態にもよるけど、火がついて非常に使いやすいっていうか、あるんだよね。で薪、ちっちゃい薪使わないから火の粉もそんなに飛ばないし、危険なこともあまりないっていうか、火燃やしたままそのトーチを持てるんだよね。
持って
移動できる。要するに木の真ん中から燃えていくから、外側冷たいんだよ。だからこうやって持って移動できる、火つけたまま。
じゃ消火もねしやすいですよね。
そのままね、そう大丈夫。結構その非常に使い勝手のいいもんで、そういう使い方もあるなってことで今いっぱい作って、ちょっとあっちこっちで試しに使ってみてるっていう状況ですね。
じゃあそれがもうちょっとこう普及していけばもう、
売ったりもできるかなとは思うんだけどね。
なるほど。まあ、今ねそのキャンプファイヤーとか火のね取り扱いの話ありましたけれども、女川町のその山では全部が全部火を取り扱ってこう焚き火とかしていいわけではないですよね。
そうですね。やっぱり危険なんで、山火事っていうのは非常に避けなきゃいけないことなんで、だからできるだけ焚き火はやらないようにっていうのは方針なんですけどね、それちゃんとやっぱり正しい適正な場所でその取り扱いでっていうか、ちゃんとした経験者がいてっていうところでやっていけばいいと思うんだけど、とにかくなるべくならば焚き火はしちゃいけないっていう方だと思うんですね。
はい、わかりました、はい、今ですね、それで女川ネイチャーガイド協会さんの方でちょっと進行しているプロジェクトがあるというふうにお聞きしたんですけれども、
それは今環境省が主体になってやっているその潮風トレイルっていうのがあるんですよね、それは八戸から福島県の相馬までずっと東北の三陸沿岸の海岸沿いにトレイルコースっていう歩いて回るコースを作ろうっていう企画なんですよね。その中の女川の部分が今コースの選定がほぼ終わって、だいたいその4月とか5月頃に開業できるっていうか、その公開できるようにしたいと思ってるんですよね、で石投さんからその女川町に降りてきて、あと第6点登って石巻へ抜けていくっていうような感じのコースを今作ってる。
初歩的な質問なんですけど、トレイルっていうのは、
トレイルっていうのはね、ちょっと言えば巡礼みたいにこう荷物を担いで、自分の足で、車を使ってもいいけど一番ね、そのずっとこう町とか山とかそういうところを歩いて、いろんな体験をしようっていうことなんですよね。もともとアメリカとかイギリス、ヨーロッパとかアメリカで巡礼の道なんかっていうのがあって、そこから始まったと思うんだけどね。
じゃあこの潮風トレイルっていうのが、道が青森の八戸市から福島県の相馬市までってことですけども、じゃあこれ東日本大震災の後にこう企画されたものなんですか。
そうだと思います。やっぱり環境省でその東日本を盛り立てていこうっていうことだと思うんだけどね。
今女川町にももうその計画が進行中ってことで、
で大体コースの選定も終わって、あとちょっと一部借り払いとか道の整備が必要なんで、近々やる予定なんですけれどね、
これ道を、女川町のこの潮風トレイルの道を決めたっていうのは、女川ネイチャーガイド協会さんの方で道を決めたんですか。
そうですね、ネイチャーガイド協会とその環境省の人たちと、ね、一緒に歩いて、ここはどうだここはどうだっていう形で協議して決めたっていうことね。
ある程度その根底にあるのは、いい景色を楽しんでもらいたいってことなんですかね。
そうですね、海を歩くところもいいんだけれど、山も歩こうかなというところですね。景色見えなくても山の中歩くだけでも新緑の季節とかいろいろ楽しみ方ありますからね、あともう一つはその今黒森山ってちょうど駅の裏にゆぽぽの後ろに見える山なんだけど、ちょうどゆぽぽと同じ形っていうか、逆に言えばゆぽぽがその黒森山の形をトレースしたような感じになってるんだけど、
なんか屋根がねこう湾曲してますもんね。
それでその黒森山のところにこう登れるような、ハイキングコースを作っていきたいっていうのは、今当面の今年の主な活動だと思うんだけどね。
それがその道が完成したら、もっとたくさんの方にね。
そうですね、女川町の駅からまっすぐ登っていって頂上まで行って帰ってくるとか、いろいろな楽しみ方ができるようにしたいと思ったよね。ぜひとも女川をこう楽しんでもらいたい。
でもう一つプロジェクトがあるとお聞きしたんですが、僕この前女川フューチャーセンターカマスの前を通ったら井戸のようなものが見えたんですけども、
そうそうそうそう、井戸、あれは札幌ビールさんの支援で、はい、うん、ネイチャーガイド協会が作ったんですけれど、もともと女川の駅の後ろあたりは井戸里って言って、うん、井戸がいっぱいあったんですよね。
井戸
がいっぱいあったんですよ、うん、で結構各家庭の庭に井戸が掘ってあって、うん、でまあ、最近というかその震災前はもうほとんどその飲料水としては使ってなかったんだけど、まあ、井戸はもともとあったんで、それを震災後かさ上げで全部潰してしまったのもあって、うん、それは一つあそこに井戸があったんだっていうことを復活させたいっていうことと、あと井戸っていうのは電気使わないで手干しで汲み上げられるんですよね。
あ、そうですね、
ええ、うん、だから震災なんかさこうあった時に、うん、水の補給のためにも非常にいいんじゃないかということで井戸を掘ったんですよね、
うん、
でそれは駅前のカマスの他にあと清水の奥清水渓流の森公園というところにももうすでに井戸が完成してて、そこはもうポンプで手押しでどんどん汲み出すことができますね。カマスの前の井戸も水湧水量はもうたっぷりあるようで、ただ今水質検査がまだ終わってないんで、これからだと思うんですよね、飲んだりするのはね。
水質検査が通れば
飲めるし、
まあ、観光客の方 も、
まあ、洗い物とかいろいろな他のに使えるだろうとね。
うん、うん、なるほど。
まあ大昔は本当に大昔っていうか昔はその井戸で戻れたからね、
うん、
まあ大丈夫だと思うんだけどね。
じゃあまあ今のところ2個ですもん ね、
そうね、
うん、今後も増えていってほしいなって思いはあります、まあ、
その井戸はいっぱいあった方がいいとは思うけど、コロナ高いからな。
そうですね、じゃあ今のところ2個で進行中ということで、ね、じゃあ最後に藤中先生が、うんうん、今後この女川ネイチャーガイド協会でもいいですし、個人としてでもいいですし、その女川の自然に関して行いたいこと、やりたいことっていうのはありますか？
そうだね、女川の町をぐるっと回れるような、一つ山だけで回れるコースとか、あと黒森山石投げ山から下に降りずに第六手まで行けるコースとか、そういう山のコースをちゃんと作っておきたいなとは思ってるね。
あ、
うん、去年ね、女川町一周コースってやってみたんだよ。
一周コース。
正源寺から33巻の登って、
はい、
ずっと山沿いに黒森山に行って、はい、黒森山から石投げ山に行って、はい、石投げ山からずっとその石浜の方に降りてきて、女川を一周した。それはもうまだ道がほらできてないとこいっぱいあるから、うん、藪を漕いだりなんかして8時間ぐらいかかったんだけど、まあ道ができれば 4,5 時間とか 5,6 時間で登れると思うんだよね。
あ、
そういうほらのもあるなと、そういうコースの、うん、それからあとさ、もう一つね、
はい、
やってみたいのはね、
はい、
石投げ山なんだけど、
はい、
結構急なんだよ、うん、すごいエルファロから登っていくと結構きついんだけど、
うん、
そこのところの急坂を、うん、例えば中学生とかなんかにその通過儀礼みたいにさ、例えば、うん、小学校から中学校に行くときは必ず石上げさんに一回登るとかさ、分かんないかな。
どういうことですか？
気仙沼なんかではやってんだよ、
はい、
子供に集団で山登らせて、その要するに一つの通過儀礼っていうか大人になるためのその行事みたいなのがあるわけよ。
試練じゃないですけど、
まあ、そういう試練を与えてっていうかね、うん、その試練を、まあ、試練を与えてその大人になるっていう、
うん、
そういう行事があるわけね、
うん、
女川でもそのいつかその石投げさんをその試練の場っていうかその行事の場にできたらいいなとは思ってるんだね。
いいですね。
面白いでしょ、
うん、
まあ、大変だと思うけど、そこをね泣きながらでも登って降りてくるっていうのはさ、
うん、
いいと思うんだよね。で登った時のその太平洋を見てさ、
うん、
開放感もあるし、
うん、
ぜひともねこれはね誰かやっていきたいなと思うな。
まあ、またその小さい時に頑張って苦労して見た景色っていうのは絶対覚えてますからね。
うん、女川町の子供はみんな石投げ山に登ったことがあるとかさ。
将来的に
そういうふうに。黒森山でもいいんだけどね、うん、まあどっちか、まあ、石投げ山とかね傾斜きついからね、
うん、
試練としては頑張りがあると思う。ほんと最後ね泣きたくなるくらいの急だからね。
うん、わ、
うん、
かりました、うん、まあ、そういうことも含めて、まあ、今後たくさんの方に女川町は海だけじゃないぞと、山もありますよ、いいとこいっぱいありますよってことをまた伝えていきたいということですね。
そうですね、
はい、わかりました。今日は藤中塾堂の講師であり桜森の会事務局長、そして NPO 法人女川ネイチャーガイド協会の会員である藤中郁夫先生にお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、大平直人のちょっとお邪魔します（仮）のコーナーでした。次回をお楽しみに。